この度天田橋立聖会の講師としてお招きいたしました村田健一先生のご紹介を簡単に済むかどうかです、させていただこうかとこんなふうに思っております。すでに皆さんに、佐藤先生がきれいなチラシを作ってくださって、船田先生のことをご紹介くださいました。1958年愛知県生まれというところから、ご紹介くださっておりますが、先生は同志社大学で卒業なさった後、神様の導きを受けて、関西聖書神学校に学ばれて、そして、京都聖徒教会、函館の中央教会で、また聖徒教会の方で今まで、ご奉仕をされ、そして経験を積まれ、そして私たちの、日本イエスキリスト教団におきましては教団の委員として、長いこと大切なご用をしてきてくださった先生です。で、昨日ちょっと秘密の話をしますとこういうふうに言ったんですが、今回先生を私たちは、神様の器として、お招きしたんですが、阪神淡路大震災の時のことをちょっとお話しできたらと思うんです。もう23年ほど前になりますか、大変な震災で、そしてもう尼崎あたり、大阪の一部もそうでしたけども、姫路近くまでの間、大きな被害が出ました。で、その日からこの淡路島のすぐ前に私加古川の教会におったんですが、不審と守られたんですね。7近いこの地震の中にありましたけど守られたもんですから、朝早くに家中にあるお米を集めてすぐ炊いてもらっておにぎりにして、で信徒の方々にもお願いして、そしてこの水をということで、それにタンクのある人からかき集めて水を入れて、そしてとにかく明石までということで行きました。明石に到着するまでに2時間ぐらいかかったんですが、町の方っていうか神戸の方から、戦争の時の被害者のように人たちがね歩いて国道を、ある人はボストンバッグ、ある人は毛布のようなものを持ちながら来るんですよ。で、明石の教会に到着するまでもう窓から娘に一緒に乗ってもらってて、で、水あります、おにぎりありますって言って、とにかく配りながら明石に着いた時は何全部なくなったというこういうようなことだったんですが、あまりにも被害が大きかったもんですから、明石から神戸までね行けなかったんですよ。で、夜までかかっていろんな金井先生と準備をして、そして加古川に帰りまして、で院長の横田先生と加古川はまだ電話がついた。で、今あの頃は携帯がまだない時だったんでね、で院長の先生とかに連絡して、先生、ファックスを使って全教団全教会に被災状況を伝えてください、で今必要なものを、みんなにお伝えしていただいて、そして支援に入りましょう。で、西側の方は明石の教会を救援本部にして、噂に聞くと東側は西宮聖愛教会が会堂がまだ保たれているというので、聖愛教会を救援本部とさせていただいて救援活動するということで、皆さんに、扱ってもらう、そんな話で、翌日から毎日通って、救援活動入ったんですが、3日経っても4日経っても全く消息のわからないその教会が、大石教会、武田先生の夫妻、情報が入らないんです。 教会に、バイクで徒歩で心配で行ってくださった先生や兄弟姉妹からの情報が入るんですが、教会は玄関の戸はちゃんとしてるけど、それを開けると中、天井が全部落ちちゃって、そしてもう住める状態になりません。で、牧師ご夫妻がいらっしゃる。で、毎日訪ねていただいて、先生の相続を探すんですが、見当たらない。近くの小学校やなんか救援本部になってる、あるいは被災避難所になってるところを探すんですが、分からない。一週間経った時に、家内と思い切って、六甲山の上まで通って、またこう下ってきて大石教会、4時間5時間かかって訪ねたんです。やっぱり武田先生だったの様子が分からない。どうしたもんだろうって国道2号を走ってたら、なんと私の渋滞している状態でからありますが、私の車の1台前に軽自動車があって、その1台前に高田先生ご夫妻が車に乗ってる。で、先生って言って、渋滞してるから彼らに飛び降りてってもらって、先生って話して、とにかくちょっとロックに入ってもらって様子を聞いて、で、ご無事であることは分かって、先生たちは怖くて自動車の中で、寝泊まりしてたもんですから、消息がつかめられると。しかし先生、いかがでしょう、教会のこれからのために、今のまんまですとピアノも教会の大事な事務処理も PA 公演放送のあれも、みんなダメになっちゃうから、とりあえず、その中にあるものを、街道の目処が立つまで青巻に運んで、そして、礼拝の復興のために準備しましょう。いや、いけません、教会のものは一つも出してくれって先生言うんですよ。ちょうどそんな話してる時に、役員さんの人、伊藤さんとおっしゃいましたが、その方が来て、で、ご挨拶して、で、兄弟のここには牧師がおられる、役員さんがおられる、だからここで臨時の役員会をしたことにして、そしてこの教会のものを皆避難させる、先生方を落ち着いて過ごせるようにする。賛成ですか？賛成します。じゃあ明日この荷物は全部運びましょう。で、牧師も OK してくださった。一人じゃないからで、行く。で、次の日、まあとにかく朝5時前に、教会を出まして、5、6時間かかって大石教会までたどり着いて、さあ、でも私運転していたのはカゴーラの小さいのだ、ピアノを乗せて、コーナーのものを乗せて、無理なんですね。でも、しかし、とにかく行く。そしたらね、浜野芳美先生のご教会である、柏原教会から、大阪にあるやつは、貝原教会から、なんとね、全く連絡ないんですが、奥沢先生と役員さんの2人がね、4トントラック、にやっぱりその周辺のお米だとか野菜だとかを積んできて、とにかくみんなに配るんだってやってもらえた。で、大石まで来られた。ああ、先生、トラックが来た。さあ、これを積み込む。でも奥沢先生と私、ピアノを乗せて、それでいろんなベンチを全部乗せて、これはどういうものだ。その時、何があったっ、ね、船田先生がね、ワゴンさんがってね、さーっと来られたんですよ。で、信徒の方も満載、も もう全体で10人。そしてそのピアノから教会の中に大事なものと思えばみんな積んで、そして青の日、次の日から大雨だったんですね。こんな話をさせていただいたのはね、何かっていうと、船田先生と神戸の時も、東北の時も、熊本の時も、何かそういう時があった時ね、ご一緒させていただいて、こう、ご覧になったんですよね。神様はどこでどう時間合わせ、場所合わせなさるのか分からないんだけど、必要なことは全く整えていただいて、そして復興し今日に至るというのがあるんですよ。アブラハムが神のお声を聞いて従って神の栄光を表してくださったように、不思議なんです。船田先生が主を用いてるんじゃないんですよ。主が本当に用いてくださって、この道に至るまでいろんな主の働きをしてくださって、こうした主が用いてくださってる先生を今回お招きでしたっていうことは本当に感謝だな、こういうふうに思ってます。
ありがとうございます。